さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当しますのは
辻野隆雄です。
はい、そして私下村静子、この2人でお届けしてまいります。今日はゴールデンコンビ、は
い、ゴールデンコンビだいぶ曇ってるような気がします
がどこがゴールデンなんかよく分かりませんがさてさて、今日のちょっと気になる話題なんですけれども、COP10、いわゆる、はい、まあね、COP10 と言われてますけれども、生物多様性条約に関する国際会議が、ね、
名古屋の方で注目されてますね、
はい、開催されてます。ところがですね、新聞あるいはテレビのニュースなんか見ていても、はい、どうしても注目されるのがその生物の利用に関するね、はい、その利益の分配みたいなところ、うんうんうん、これが話題になること多いんですよ。
あ、やっぱり南北問題ですね。
それも ね含めてなんですけれども、はい、でも、ま、もちろん経済も大事っていうのは十分わかるんですけれども、うんうん、でも本当に大事なのはこれ、生物多様性っていうのは実は私たちの命の問題でもありますよという話じゃないですか、
うん、そうですね。
だからそこにですね、あんまりなんかその分配、利益の分配だけにこう集中したような報道の仕方がね、うん、どうなのかな、きっとその周りでNGO の皆さんたちはもっと違うメッセージを発信しているはず、はい、と思いますので、私たちも ね、そういうメッセージをできれば拾って、はい、発信していければなというふうに思います。
そうですね、
はい、ということで今日は、まあ、そういう生物多様性にも関係するような話題、この後ゲストにお伺いしてまいります。
はい、
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日のゲストなんですけれども、まあ、生物多様性にも関係するようなゲストですというふうにご紹介しましたが、辻野さんがインタビューに行ってきてくださったそうですね。
はい、ランドスケープデザイナーの中村信之さんのお話をお伺いしました。
はい、
中村さんという方はですね、実は、京都市の町の真ん中のその町づくりなんかの、うん、まあ、に中心人物として働いていられるんですけども、はい、その一方で、里山活動ですね、そちらの方も大変熱心にやっておられるわけなんですよね、うん、で今回はその里山活動についてお伺いしたわけです。加瀬山と言いますね、木津市にあります。
はい、どんな字書くんですか。
鹿の背中の山ですね、うんうん、ここでの里山活動なんですけども、まあ、そこはいわゆるニュータウンのすぐ控えてる近くなんですけども、はい、そこでどういう活動をやってるのかちょっと、これからお伺いしましょう。
はい、どうぞ。
で、加瀬山っていうのはどういうところなんでしょうか。
はい、加瀬山は京都府の南の方なんですけども、旧木津町、今は合併して木津川市になります。その木津川市のちょうど真ん中にありまして、そういう加瀬山という名の小高い山、丘陵ですね、木津川という川に面しております。万葉集にも食日本紀にも、書かれている歴史のある地名です。
ニュータウンのですが近くなんですね。
そうですね、周りがですね、まあ関西文化学術研究都市、ま
あ、学研都市。
学研都市が、のニュータウンが、まあ、たくさんありまして、その中の、一つではあったんですけどね。その、加瀬山については、その里山の部分も開発地だったんですけども、もう開発が中止になりまして、これからですね、どのような土地利用ができるのかなということを今模索している段階です。
うん、じゃあその山は開発されずに残ったっていうことなんですね。なんか開発されなかった理由みたいな、
まあ、大きな理由は大鷹はですね、絶滅危惧種の大鷹が、まあ、見つかりましてね、でそれで、開発一時中止になって、まあ、そうこうしている間に世の中の経済状況変わってきまして、もう都市開発、里山を崩して都市開発するという時代じゃなくなったと、うん、まあ、いうことで、そういうことが重なってね、都市開発もやめたということですね。
はあ、でそこでじゃあ里山の活動が始まったというのはその後なんですね。
はい、
でその中でも、中村さんがやっておられるのは加瀬山元気プロジェクトというタイトルでやっておられますけども、はい、これを始めたきっかけといいますか、経緯というのはどんなものでしょう。
で、まあ、里山の利用を考える、特に僕もニュータウンのですね、公園とか緑地のデザインをしていまして、はあ、その中で、ニュータウンの緑っていうのをいろいろ考えてきました。で里山というのも、まあ、重要な要素なので、 まあ、都市開発とは別にですね、里山の、独立した使い方っていうかね、うん、活用の仕方はないかなというふうに考えておりまして、なんかそういうことでやったらどうかというお勧めもあってですね、地元の人と一緒に、勝山元気プロジェクトという団体を立ち上げました。これの代表は地元のお寺の和尚さん、田辺さんという方が代表です。
お寺の方が、
はい、そうですね。
それなんか目標はやっぱり持ってはるわけでしょ、
う
ん、
はい、目標というかね、まず最初にいろいろ話をしていて、非常に印象に残ったのはね、その和尚さんが、山の手入れをさないかんと、うん、ほっといたら大変なことが起こるということをおっしゃってて、すごくその昔から山と付き合ってきた、地域の人々の感覚っていうかな、それが、非常に訴えるものがありまして、で今の世の中は里山を、手入れして何かメリットがあるかというとなかなか見出せないんですけども、何かあるんじゃないかなと、そういうふうな漠然とした、なんていうかな、ものがあるわけですね。やっぱりあれだけの土地、日本のね、国土も大半を占めるような山林で、特にその人里に近い里山っていうのは多様性、生物多様性が高いわけですね。
大鷹がいたりとか。
そうですね。それと、まあ、人里に近いってことで、まあ、遊びに行きやすいということもありますんでね、きっといろんな資源があるし、可能性があると。まだはっきり解決方法は見えないんですけども、うん、そんなにある場所もったいないじゃないかと、うん、ね、使われないのはもったいないっていうね、うん、きっとすごく楽しい場所になるし、場合によってはすごく役に立つ、エネルギーの問題を解決したりとかね、うん、農業とかそういう食農も食べることに関わる、何か解決があるんじゃないかなというふうな、うん、まあ、漠然とした夢があるわけですね、うん、はい、
その里山活動を始めるまではもうその山がもうだいぶ荒れてたわけですか。
そうですね、もうどこの里山でも同じですけどね、うん、プロパンガスを使わなくなってから燃料を取るために薪を取るとかね、うん、それから落ち葉を、畑にすき込んで堆肥にするとかね、うんうん、そういうことがもう30年以上、行われなくなりましたので、うんうん、今放置された林のね、木を切ってみると大体30数年ぐらいの年輪ですね。つまり30数年間放置されてきたという状況がわかるわけです、ね、
そういうことを通じて、生活と山とが、まあ、うまいことつながってたわけですね。
そうですね、うん、だからね、おじいちゃんたちに話を聞くと、昔はこの山道をですね、牛に、芝を乗せて運んでないと、うん、
ですね、
そのおじいちゃんの小学生とかね、そういう時代ですよね、はあはあ、だから江戸時代とあまり変わらない生活を、まあ、50年ぐらい前の、ね、
うん、昭和の30年代ぐらい、
ね、そうですね、やってたわけですよね、うん、そういうのは非常に聞くとすごくこちらもワクワクするような、やっぱりワンダーランドだなと思うわけです、
うんうんうん、そういう形で山と人の生活のうまいこと循環してたっていうことですね、
うんうん、そうですね、
その拠点に、それがやっぱりニュータウンの開発で周辺が都市化して、うん、山が手が入らなくなってきたという、うん、そういう状況だったと。
そうですね、まあ、もともとはエネルギーとかね、肥料の、まあ、出所が変わったからもう手入れされなくなったと。だから別にニュータウン開発があってもなくてもですね、どこの里山でも手入れされなくなってるわけですよ。
なるほどね、うん、はい、
中村信之さんにお話を伺いましたけれど、ね、昔は生活にかな、まあ、必要な里山だったんだけれども、はい、今は、まあ、燃料とか取りに行かへんような場所になってしまったから、うん、それどうするかっていうところからの発想だったわけですね。
それ生活が変わることによって山と人間との関係が変わってしまって、うん、それで山は放置されて荒れていった、うんうん、そういうことなんですね、
うん、でも今度はじゃあそれをもう邪魔なものとしてほったらかしにしとくんじゃなくって、それを今度は新しくそこに住み出した人たちのコミュニティをこうしっかりこう結んでいくような、そういう場にしようと。
そう、それは来週この続きがまたありますので、そちらの方でお聞きください。
はい、中村信之さんにお話伺いました。ではここで一曲お聞きいただきましょう。牧山純子さんでフィールザウェイブ。 なかなかいい感じの曲が流れておりますが、
好きですね、こういうのは。
この曲を、バックにですね、今日はお知らせをしたいと思うんですけれども、まずは日本の環境首都コンテストボランティアスタッフの募集のお知らせです。自治体の環境政策学んでみたいなとか、あるいは自治体の職員になってみたい、と思っていらっしゃる方、あるいはその全国の環境 NPO と交流したいと考えておられる方いらっしゃいませんか。日本の環境首都コンテストボランティアスタッフとして活動して、そういったね、夢を叶えていただければなというふうに思います。関心をお持ちの方は環境市民までご連絡ください。そしてもう一つ、ラジオのチームでもやっぱりボランティアを募集しております。はいはい、ミーティングが近いところでは11月10日水曜日にあります。11月10日水曜日午後6時30分から環境市民の事務局で行いますので、こちらの方も関心をお持ちの方ありましたら、ぜひともご連絡ください。電話番号075-211-3521、 211-3521、 環境市民までよろしくお願いします。以上、お知らせでした。さて、もうお別れの時間になりました。はい、はい、もう一つね、環境市民でね、ツイッターやってるんですよ。
ツイッター
知ってます、辻野さん。
最近話題のやつですね。
そうです、そうです、アカウントは環境市民、環境市民でちょっと探してみていただけると、いろんなつぶやきがありますので、はい、日頃のね、ちょっと気になるような話題なんかも取り上げてツイッターの方ではつぶやいております。見てみてください。今日の担当は私、下村静子と
辻野孝雄でした。
またそれでは来週お楽しみに。来週も中村さんにお話伺います。では、はい、さよなら。
さよなら。